こんにちは。
こんばんは。おはようございます。今日はちょっと
聞いて、
私すごいんだよって話をしたいと思います。
本題から話します。
私は車をゲットして車を運転できるようになったんですけど、まあ車を運転できるようになったのはね、何年か前なんですけどね、免許取ったのは、つい3日前ぐらいに初めて、人生初めて自分の車をね、もらいまして、まずもらえたことがすごいんだけどね。で、まあペーパードライバー3年ぐらいだったので運転できるかなって不安だったんですけど、まあちょっと家族とかに教えてもらったり、サポートしてもらったりしながらですね、なんとか、あ、意外と運転できるみたいな、意外となんか超危険な状況に追い込まれることってあんまないんだなみたいな、ゆっくり恐る恐るやってればなんとかなるんだなみたいな感じでですね、もう2回も一人で車でお出かけをしました。いや、すごいわ。で、車を運転してみて思ったこと、もう早い用事が、もう自転車とか歩きの時代にはもう1日1箇所行って1個の用事を済ませる、でもう1日で終わるよねみたいな感じだったのが、なんと3つも達成できる。いや、本当はね3つだけじゃなくても達成できるんだろうけど、この運転初心者の私でもちょっと遠くのカフェに行って仕事して、でちょっと図書館の本をちゃんと返して、でちょっとお金をここで下ろしてみたいな、なんかそれってもう今までは全部ちょっと別々の場所にあったら、ちょっと体力的にね、自転車だとね、もう疲れちゃって、まあ今日はこの1個だけだなみたいな、で帰ってきたらヘトヘトみたいな感じだったのが、もう全然1日で3つもできちゃう。すごいわ、ほんと車。ということで3つもね、目的を達成できた自分を褒めています、1日の終わりに。いや、なんか27になったんですけど、この年でなんかここまでの初めて可能性が開けることに出会ったというか、そこを開拓して切り開いてる感じ、めっちゃ楽しいですね。うん、大人になってからする初めてのことって楽しいですね。なんかなんていうのかな、やっぱり私ってやっぱ初めてのことを切り開いていく感覚とか、なんか初級者から中級者になるまでの過程を楽しむみたいなタイプなんで、定期的に新しい趣味ができてがっつりハマってみたいなするんですけど、ね、今までも俳句にハマってみたり、百人一首にハマってみたり、麻雀にハマってみたり、あとなんかあったかな、アイドルにハマってみたり、語学もハマってみたり、いろいろあったけど、なんかそれも楽しいんだけど、やっぱ車ってできることめっちゃ増えるっていうか、すごいすごいですね、車のコスパってコスパ？タイパ？タイムパフォーマンス、いやすごい、もうすごいわ車ってと思って、あの一応修理費用とか保険代とかで十何万円かかかったんですけど、なんかすごい買い物したなっていう感じ、すごい車って。で今までなんか昨日今日は、まあ自転車時代にも行ったことがあるところしか行ってないなかったんですけど、これからは自転車では行けなかったところにも行けると思うので、非常に楽しみでございます。なんかめっちゃいいね。なんかこう今日雨だったんですけど、低気圧かなんか分かんないけど、本当に眠くて、もう眠くて何もできんみたいな感じでだったんですよね。でも、まあ、大体カフェとかに行くとあのなんか集中して何かできたりするんですよね私。 なんだけど、こう歩いて行けるカフェ、なんか近くのカフェにはなんかその集中できるような感じのカフェがなくて、うん、なんだろうな、規模が小さすぎてちょっと視線が気になったりとか、人の話し声がめちゃめちゃ耳に入ってきちゃうとかなんだけど、ちょっと行ったところにはなんかいい感じで規模が大きくて、私が何をしてても店員さんも他のお客さんも気にしない感じで、あの人の話し声は聞こえるけど、たくさんいろんなところで人が話してるから特に気にならないみたいな、そういうとこがあって、いい感じの距離感のカフェがあって、じゃあそこに行ったら仕事できるかなみたいな感じで行ったら、やっぱ案の定ねできて、まあ仕事を最初に全然仕事最初やろうと思わなかったから、図書館で借りた本を読んでたんだけど、それが本当にいい本でですね、ちょっと紹介したいと思います。あれ、立たなくても近くにあったわ、あったあった、はい、こちらインスタグラムでも紹介したんですけど、死ぬまで生きる日記っていう本で、ドモン・ランさんの本で、生き延びるブックスから出てる本なんですけど、まだ途中までしか読んでないんですけど、これ最近出た本だな、多分1ヶ月前ぐらいかな、ね、これ新刊だったんだね、しかも匿名の人が寄贈してる、もう帯広図書館って帯広に関する本しか寄贈受け付けてないのに、こんなに新しい本を寄贈されている、しかも新刊コーナーで見たんじゃなくて、なんか心理学とかそういうコーナーで、なんとなくこう背表紙を見てね、なんとなく気になって、なんとなくパラパラってめくったら、なんとなく気になって、本当になんとなくね借りた本、この時一冊だけ借りたのがこの本だったんだけど、やっぱり直感って当てになるなと思いました。本当にね、もう求めていた本というか、なんだろうな、この本がもし日本の教科書に載って、あのみんながこの本を、日本人みんなが多分読んだら、この日本は変わるって思う本なんだよね。まあ、なんかどういう本かっていうと、この作者の人はずっと死にたいって思いながら生きてる人で、じゃあなんで死に、 なんかそれが、まあその人がね、病気にっていうか病院に行くところから始まるんだけど、まあなんか死にたいってずっと思ってて、自分は変なんだなって思ってて、だけどその死にたいって思ってることを、まあ、家族とかもいて、家族とか知ってはいるけど、でもなんだろうな、家族に死にたい時に死にたいって言ったら、その周りの人を傷つけるかもしれないからって言わないでいて、だから病院に行ったりしたんだけど、なんか薬を飲んだらいいですよって言われたけど、なんかそれもなんか違う感じがしてみたいな。それで結局彼女はカウンセリング、オンラインのカウンセリングをね受け始めるんだけど、そのカウンセラーさんとの対話が載ってるんだけど、それがものすごくみんなに読んでほしい本で、なんかなんでみんなに読んでほしいかっていうと、私はこのカウンセラーの人とこのドモンさんのやり取りのようなことを多分旅の中で、あの経験し、旅の中でというか、まあ、過去の人生とかでも経験したことが多くを経験したことがあって、なんかなんだろう、そこで気づいたこととか、自分の心との付き合い方とか、で自分の心をどうやってこうなんていうのかな、受け入れるかとか、なんていうのかな、自分の心との付き合い方とかで、今の自分にはとってはもうすごく馴染んでしまったから、なんか改めて人に説明しようってきっかけがないと思わないんだけど、なんかこの本を読んでると、あ、そうそうそう、それ大事だよねみたいな、そうだよね、それ知ってるかどうかとか、その感覚があるかどうかで人生全然違うよねみたいなことが、なんか多分凝縮されてる本なんだよね。だからなんか私が、なんか私の言葉でそれを語ってももちろんいいんだけど、でも多分この本 この本に詰まってるかもって思ったんですよね。なんか私がなんかみんなに伝えたいとか知ってほしいって思うことをこの本が代わりに世界に届けてくれるのかもしれないっていうようなことを思ったから、なんか藤井風を押してる時の感覚にちょっと似てる。うん、なんだろう、例えば死にたいって思うことを思う方なのね、この方は。でそこでカウンセラーさんが死にたいって思う自分、死にたいって思う気持ちを、その前に死にたいって思うけど死にたいって思っちゃダメだって思ってたんでね、この人は。だからそこは二重苦になってる、二重の苦しみになってるだねって話になって、死にたいと思ってもいいよってこう認めて受け入れてあげてくださいみたいなことを言うんだよね。それができるようになるといいかもしれないですねって、感情にいいも悪いもないんですよって、死にたいっていう思うことは別に悪いことじゃないですよって、死にたいって思ってもいいよって自分に言ってあげてくださいってみたいなことを言ってて、うん、でなんかそこで出てきた単語がマザーリングって言葉だったんだけど、お母さんって赤ちゃんに対してお腹空いたねとか眠たいねとか言うじゃないですか。そういう風にそのただただその時の感情とか思ったことをただ別にいいなんだろう、眠たくて悪いねとか眠たくていいねとかじゃなくて、ただただ眠たいねって、なんかそのまま寄り添ってあげるっていうことがどれだけ自分の心にとって救いになるか支えになるかっていう話が出てくるんだけど、なんだけどこの主人公はなんかなんだろうな、例えばそうね、あれをあの人を羨ましいと思うとするじゃないですか。あの人を羨ましいと思うっていうことに対して羨ましいと思うねって口に出すことでその問題を解決することになるから口に出すのがいいんですかって言うんだよね。まあ、なんかこの羨ましいっていう例は出てこないんですけど、要はその解決するため解決するべきだっていう思考なんですよね。最初この主人公はどんなことでも解決するべき、よくするべき、なんか死にたいんだったら死にたくなくなるべきみたいな感じなんだけど、カウンセラーさんはいや解決する必要はないんですよ、問題は別に解決する必要がないと思えば問題じゃなくなるんですよみたいな話が出てきて、ただそうこうこうこうなんだねって、死にたいんだね、羨ましいんだねとか辛いんだねって、そこにいいも悪いもなく寄り添ってあげる、お母さん、自分が自分のお母さんみたいに受け入れてあげるっていうことをするだけでどれだけ心が軽くなるかっていうことを話すんだけど、なんかね本当にそれは本当にそれと思って私もめちゃめちゃ全部をなんだろうな受け入れるのではなく、いわゆる良いものにしようとしていた経験があって、例えばなんだろう、こう失恋して振られて嫌だったのに、嫌だったのになんか悲しかったのに、その悲しいって気持ちをなんかどうにかしてこういいことに変換しようとしていて、なんかそうポジティブの罠にとらわれていた時代があって、なんかねもうこういう体験をさせてくれてありがとうみたいな、こんなことが学べた、嬉しい、ありがとうみたいなことばっかりで自分を埋め尽くそうとしていたことがあったんだけど、でもねその時そのある人が言ってくれたんだよね。なんか嫌だっていうのは嫌なままでいいんじゃないって、嫌だって確かにそのありがとうって気持ちもあるだろうけど、でも嫌だって気持ちもあるんでしょって言われて、 その嫌だって気持ちも認めてあげていいんじゃないって言ってくれたんだよね。だからこの本の中に出てくるカウンセラーさんみたいなことを言ってくれた人がいて、うん、その時に結構目から鱗だったんだよね。あ、嫌だって思っていいんだって。そう、私嫌だって思っちゃいけないと思ってたんだよね、その時。なんか人を悪く思うみたいで、なんかそれってその相手を悪く思う、悪く言うこととか攻撃することだって思ってたのかな、多分。そうだから全部いい方に、いいように考えなきゃいけないと思ってたんだけど、でも嫌だって思うのは自分の感情で、それは多分無視してしまうと、その嫌だって思うことをね、無視してしまうと多分ひねくれるんだよね、自分の中の赤ちゃんがそう、だから嫌だったねって、私が私のお母さんになって、嫌だったよねって、ただただその嫌だったってことが、嫌だったって思うことはいいことでも悪いことでも何でもない、別にジャッジすることじゃなくて、ただ嫌だったんだねって受け入れてあげるっていうことをまずしてあげることがすごい大事だったんだって思って、なんかそれめちゃめちゃ目から鱗で、なんかその後もなんか、なんだろう、嫉妬とか、うん、汚いって思う感情、自分の中でそういうのをこうできるだけ見ないようにとか感じないようにとか、なんかこういいものに変換しようとする癖みたいのは残ってたんだけど、でも私は私の闇を受け入れてなかったってことに気づかせてくれる出来事があったっていうか、その時はね、そう、闇の良さを語ってくれる人が現れたな懐かしすぎる、やばい、懐かしすぎるというか、なんかこう話してると本当にその学びを与えてくれる人に出会ってるな、旅の中でと思って、なんかね、そう、闇の伝道師みたいな人がその時は現れて、だから闇の伝道師っていうとすごいなんか黒いイメージかもしれないけど、すごい優しい人で、なんか闇は闇のままでいいっていうことを教えてくれて、その人は NVC っていうものを学んでたんだけど、 NVC っていうのは非暴力的コミュニケーションというもので、なんかそれもね、多分今言ったことにとても近いんだよね。なんかジャッジするんじゃなくて、そのまま受け入れるとか、そのまま寄り添うというか、なんかそういう感じで、だから、あ、私妬みとかなんか苦しみとか、自分が認められたいとか、そういうエゴとか見ないようにしてたって気づけて、私は自分の闇を受け入れようと思ってなんかちゃんと闇を闇のままこう感じられるようになったというか、まあ闇っていうのもジャッジの一つかもしれないけどね。でもなんか、あ、私今羨ましいんだなとか、私を見てほしいんだなとか、なんかそれをちゃんと自分で認められるようになって、認められるようになったんですよね。うん、それですね、本当そのね、経験はね、めちゃめちゃなんか自分にとってはもうパラダイムシフトで、パラダイムシフトの意味はあんま分かってないけど、なんか世界がガラッと変わった感じで、またね、何がいいかって、自分で自分のそういう羨ましいなって気持ちとか、なんか自分も見てほしいなって気持ちとか、今まで受け入れられなかった気持ちを受け入れられるようになると、人に言えるようになるんだよね。なんか、あの時実は羨ましいなって思ってたんだよねとか、あの時実はいじけてたんだよねとか、人に言えるようになるんだよね。で、なんかその、なんだろうな、ちょっと言い方は難しいけど、多分その私が言ったことで相手は嫌な思いをしてなくて、なんか言ってくれて嬉しいみたいな感じだったんだよね、多分だけどなんか、なんていうのかな、難しいけど、なんかそのチクチク言葉とか相手を攻撃する言葉って存在してるとは思うんだけど、なんか私はあなたがこうこうこうだからこうって言ったんじゃなくて、私は羨ましかったとか、 私はあの時いじけてたとか、私の話をただこうしただけなんだよね。でなんかそこになんかだからあんたはこうしなさいよみたいな気持ちは別になくて、それは多分なんか話し方とかで伝わってたと思うんだけど、うん、なんかねそうやって人に伝える必要があると思ったら伝えるだけで、別に何でもかんでも伝えるわけじゃないんだけど、うん、でもなんかそういうこうね、一見ネガティブというか隠したくなるようなことをこう分かち合えると、なんかね心を開き合った仲になることができるんだよね多分私はそんな風に感じていて、なんか私が開いた分だけ相手も開いてくれるような感覚もあって、なんかいろんなこと話せるようになったなっていう感じがあるな。だからなんかできるだけ自分のことを、自分が何を感じてるかを敏感に繊細なところまで知りたいと思ったり感じたいと思ったし、そういう心の深いところの話とかできる人と出会えると嬉しかったしみたいな、なんかそういうなんだろうな、うん、なんかこれって死ぬほど大事だと思うんだよねこれっていうのは自分のネガティブな感情を受け入れるっていうこと、嫌だったねとか、まあもうめんどくさいよねとか正直めんどくさいね今ねとか、やりたくないねこれねとか、なんか自分だけは自分の何でもどんな自分も受け入れるというか、なんかそれができるようになったことが私の人生にとって相当大きくてみたいなことをそのこの本を読んでいてから思い出したんだよね。そう思い出して、なんで忘れてたんだろうって思ったわけですよ、こんな大事なこと。でも私多分本当にいろんなこと忘れてるんですよね。なんか忘れてるっていうか、なんていうのかな、馴染んでって取り立ててみなんか見てないみたいな感じかな。なんかいろんな大事な気づきを得ながら旅をして成長したんだけど、そのいろんな気づきは大体自分の中に溶けちゃってて、こうどんなに革命的な出来事でもなんかきっかけがないと思い出さないですよね。なんかそれをもうその大事な気づきのオンパレードをこの本を読んでいると思い出すっていう出来事がありました。はい、なのでその私が忘れてる分この本を読んでほしい、みんなに。ちょっとまだ私も3分の1くらいしか読んでないけど、多分この先もそんな感じなんじゃない、そんな感じってかなんかよくわかんないけど、いい本だと思う、うん、読んでほしいな、この死ぬまで生きる日記、ドモンランさん。そうで、そのでもう一個思い出したことがあって、この本を読んでて、それがなんか人間は潜在的に幸せになるのことに恐怖を感じているっていう一文が出てくるんですよ。でこれってなんか人によって個人差あると思うんだけど、私は恋愛に関してはマジでそうだったんですよ。恋愛以外であんまり感じたことないけど、もしかしたらあるのかもしれないけど、まあ、なんか夢かなっちゃったらつまんないなとか、そういう感情あるかな。あるね、あるある。だからなんかうん、あるね。でも最近はでもの、なんだろう、どうせ叶うんだったらでかい夢にしとこうみたいな気持ちになってきたけど、でも本当に恋愛に関してはまさにドンピシャで、幸せが怖すぎたんですよ私幸せを怖がりすぎていた代表選手だったんですけど、なんか最初の彼氏ができた時に、もう最初の3日とかぐらいから泣いてて、多分悲しくて、うんでも まあ私はの場合なんか遠距離だったっていうのもあるんだけど、そうだね、なんかね、もう未来のことしか考えてなくて、もったいないな、そう未来のことしか考えてなくて、もうなんか全く一緒にいられるビジョンが見えなくて、未来でね、いつか別れるっていうビジョンしか見えなくて、それでなんかその好きすぎていつか別れることを想像してずっと泣いてるっていうずっとっていうかよく泣いてるみたいな、なんかそういう感じだったんだよね。だからまあそれだけではなく、それがなんか幸せを強く感じる瞬間ほど悲しくなっちゃうんですよ。なんかこんなに幸せなのにいつか別れなきゃいけないみたいなすごいなんかもったいないなって思うんだけどね、今思うと。でもなんかね、そのことをめちゃめちゃ思い出してこの本を読んで、わかる、幸せになるの怖かったと思って。幸せ、要するに幸せが怖いっていうよりは幸せを失うことが怖くなっちゃうから幸せが怖くなっちゃうっていう話だったんだけど、だからもう失うことしか見てないみたいな、失うことにしかピントが合ってないみたいな状態ですよね。もったいないね、もったいないね、もったいないと思いますけど、まあでもなんかわかるわと思ってね。でもね、なんかね、その考え方はこう結構理論的に抜けることができたんだけど、なんかそうだね、だから私なんかその未来で一緒にいられるビジョンが見える人としか恋愛できないと思ってたんですよね、その経験があったから。失うって思わなくて済む人としか恋愛できないんだ私と思ってたんだけど、なんかね、これは私の師匠のね、貫山隆夫さんっていう人がね、最近テオリアという本を出しましたけど、ぜひ買ってほしい、これもいい本です。はい、貫山隆夫さん、テオリアっていう、テオリアってカタカナで言うと出るかな、アマゾンとかで、はい、 Kindle Unlimited でも読めます。その方はね、ヒーラーの方で屋久島の人なんですけど、その人が教えてくれた愛と恋の違いの話を聞いて、その考えを抜けることができたはずで、なんかその話はもうなんか2年前くらいにこのポッドキャストでもしてるけど、恋は道端に咲いてる花を見て綺麗って言って摘んで帰ること、愛は道端に咲いてる花を、ああ綺麗、そのまますくすくそのままでいてねみたいな感じかな。で、家に積んで帰るんじゃなくて、そのまま美しくただそこに咲いていてくれることを願うことみたいな話を聞いたんでね。で、なんかね、それを聞いた時に、ああ、私未来のことが見えない、未来のイメージができない人とでも恋愛できるわって思ったんだよね。なんかその考えを採用すれば、なんかそういう、だってそのなんだろう、恋は、まあ、所有、家に持って帰って所有するわけじゃないですか。だからまあ所有っていうのはなんだろうな、ちょっとよく、なんかだからどうっていうあれじゃないけど、その愛の状態ってなんか自分が何かを手を加えたいとか自分のものにしたいとかっていうんじゃなくて、なんかそのままのあなたの美しさをただそのまま放っていてねみたいな、なんかそういう状態じゃん。でその状態に未来も過去もないじゃないですか、その愛には。だからすごいその愛のイメージってめちゃめちゃその今この瞬間しかないみたいな 別に未来のこととかどうでもいいみたいななんか そうなれたんだよな。その愛と恋の理論を採用したことによって、うん、なんか未来は存在しないとも言うしね。よく私はちょっとあんまりイメージできてないけど、なんか今しかないらしいこの世には、うん、この世というか、うん、なんかねちょっとよくわかんないからあれだ、ちょっとイメージがあんまりできないけど、なんか今しかないんだって。今のパラレルワールドしかないらしい、うん、よくわかんないけどでもね、その今にいるって、 今に集中するっていうのは本当に私の役に立った言葉 だったんですよ。今ここにいるって意識することで、もうどれだけ助けられたかわからない。本当その言葉だけで、今ここにいるって自分で決めて、今ここに私といませんかって自分に言って言うのよ未来のこと考えちゃったり誰かのこと考えちゃったりするときに、今私と一緒にここにいませんかって言って世界を見ると、めちゃめちゃ今が今までよりも何倍も鮮明に感じられるのこの感覚で生きられることが多分最高なんだよね。それを忘れちゃうんだよ大体。だけど私は今私とここにいませんかっていうこの合言葉だけは忘れないから、思い出した時に口に出してます。なんかお風呂にいる時とか、なんか頭がぐるぐるする時とか、なんか頭がこう未来に行っちゃうとか過去に行っちゃうとか、そういう時になんか違うって思う時に、今私とここにいませんかって言います。これはすごい言葉です。言ってみてください。全然違うの。今の見えてるものの解像度が全然変わるの。全然見てなかったんだなとか、全然聞いてなかったんだなって思うよね。今ここにいるって決めてから世界を感じると、これができれば最強だと思います私はこれができれば最強だと思います。多分食べ物の味とかも全然変わるの、うん、今に集中するってマインドフルネスとかそういうことなのかな。多分そうかもしれない。だからもし、いやでもな、どっちもどっちなんだけど、その当時の恋愛して悲しんでた私にもしアドバイスできるとしたら、今に集中してみてって言うかもしれないけど、そんな言葉だけ言われたところでできるものでもないので、その時の体験とかが経験があって大きな学びがあって今の私があるから、あの時そういう悲しい辛い思いをした自分に今とても感謝をしているけれども、でもなんか今そういう思いをしている人には、今の目の前の大好きな人に集中してみてって言いたい。今の幸せな時間のその幸せな今に集中してみて、今をめちゃめちゃ感じてみてって言いたい。未来に頭が飛んでっちゃうのもったいないなって今は思うから、まあ、でも飛んでっちゃうとしても、なんかその時期のね経験がきっと必要だからそうなんだと思うからいいんだけどね。そう、最強なんですよ今に集中できる人は。 ということで、まだ3分の1しか読んでないのにこんなに話せるこの本すごいね。死ぬまで生きる日記。そんでインスタグラムで初めて文字投稿した、文字投稿というか画像なんだけど、インスタグラムってその画像をその文字にしてなんて言ったらいいか分からん、まあいい、分かるか、それでスライドして読めるみたいな、まあ、仕事でそういうのやってるんで、あの自分のねインスタにもちょっとやってみたっていう、なんか SNS、 あのなんていうのかな、個人の SNS として使うんだったらね、あのっていう使い方もまあしていきたいけど、そういうなんか誰かに届くといいなみたいなこともあるから、そういうのをねぼちぼちまとめていきたいところではある。いやだから本当にまとめるとね、まとめますよ、今から今日寝るからまとめますと、もう低気圧で眠くて仕方なくて、もう何もできん、今日はずっと寝ながら麻雀でも打つかと思っていたところから、車のおかげでカフェに行けて、本が読めて、仕事ができて、こういうなんか自分の大きな気づきというか財産というか思い出すことができて、それをインスタに投稿することができたという非常に有意義な一日となりました。車ってすごい、雨でも遠くに行けるという、車ありがとう、そして私本当によく頑張りましたね、という一日の話でした。聞いてくれてどうもありがとうございました。なんかやっぱさ、こういうさ話してるなんかラジオのこのポッドキャストの内容とかって多分私大体忘れてるんですよね、何話したか。でもこういうのをこうポッドキャストで話した内容の中からこれはいい話だっていうのをなんか誰かがまとめて本にしてくれたらいいな本じゃなくても何でもいいんだけど、なんかウェブの、 あのブログとかブログノートとか何でもいいんだけど、勝手に誰かがそういうことをやってくれるような感じの人になろう、なるわっていうか、なんかやっぱすごい人の言葉ってさ勝手に誰かがさ伝えていくじゃないですか。もう私もなんか今更こう全部自分のラジオ聞いて文字起こし したいとか全然思わないから、私の本は誰かが勝手に書いてくれるっていう感じで、そういう設定でそういう想定で生きていきたいと思います。よろしくお願いします。あの自分が書きますっていう人ね、なんかインスタかツイッターかなんかで連絡ください。よろしくお願いしますということでした。じゃあみんなまたね、わいわい、おやすび、もう2時だぜ。